社貢献の思いを胸に。新しい
日々。こんにちは、堀由紀子と井口由紀子です。オーストラリアの永住権を持ち、メルボルンを拠点に活動しています。他社貢献を軸にイベントの企画運営やランニングを通して自分と仲間の可能性を広げる挑戦をしています。4月も3日過ぎましたね。私ね、3月の総、マラソンのね、ランニングの走行距離140キロを超えました。いやすごいですねって自分でも言ってるんですけれども、こういうのってね、自分なりに頑張れば頑張るほどもっとすごい人のね、走行距離とかが SNS とかで飛び込んでくるようになるので、まあ本当に上を見たらキリがないんですけれども、自分にとってはね、今までの月間走行距離の、一番長い距離を達成したということでね、あとシドニーマラソンまで5ヶ月を切りましたからね、このまま頑張っていきたいなと、今日もねこの収録を終えたら走りに行こうかなと思っているところです。そんなわけで、私は元気、今のところ元気なんですけれどもね、ちょっと娘がインフルの B になってしまったのでね、今日はその話をしたいと思います。今日のタイトルですが、538回目の配信でタイトル、小児用タミフルを求めて駆け回った1日メルボルンで品薄状態というタイトルです。まあ、もう本当にこのままなんですけれども、ですね、メルボルンは、今日からですね、イースターの連休、そして、子どもたちは秋休みということで、ここからね2週間ちょっとの秋休み月間になり、期間になりましてですね、まあ、このイースターは今日金曜日から来週月曜日までのね、4連休ということで、お仕事もお休みの方たくさんいますし、今日の4月3日金曜日っていうのはね、グッドフライデーと呼ばれておりまして、スーパーとかもお休みになっちゃうようなね、そんなクリスマスに次いで、もうほとんどいろんなお店が営業停止するような、そんな祝日なんですが、このタイミングで娘がねインフル B ということになってしまいました。昨日が学校の最終日だったんですけれども、最終日のねお昼過ぎぐらいに学校から電話がありまして、娘がねいきなり39度の熱、発熱してるんで迎えに来てくださいと、でただ私その時ねちょっと所用で外出していて電話に気づかなかったんですが、まあ、幸い夫が自宅勤務しておりましてね、自宅から学校はすぐなので夫が仕事中断して娘をね迎えに行って、でそのタイミングで私がねやっと電話が来てたとか音から連絡が入ってるということにも気づいて、途中でね用事をお友達との用事を抜け出して、まあ、そこから帰宅したっていうわけなんですけども、まあ、その時にね普通の風邪だと発熱までちょっと風邪の症状があってからこう怪しいなと思って、まあ、翌日ぐらいに発熱っていうパターンだと思うんですけれども、まあ、一昨日まで元気だったものですから、いきなり発熱っていうことで、しかも39度台っていうことでね、これはちょっとただの風邪じゃなさそうな気がして、私家に向かう途中にですね薬局に寄ってインフルの検査キットを買って帰ったんです。でね、もう年末に息子がねやっぱりすごく高熱を出していた時にね、ちょっと誤診があって、かかりつけの病院で自分で検査しないで行ったら、おそらくインフルでしょうって言われて、で帰ってきて検査キットで検査したらインフル陰性だったっていうことがあったのでね、ちょっとこれはもう病院に行く前に自分でこう確定診断というかね、検査してから行った方がいいなと思って検査キットを買ったんです。で、まあ、その最近の検査キットいろんなのがね同時にできるんで、インフルの A と B とコロナと、それからアデノウイルス、そして RS っていうねロタウイルスかな、その5つがね検査できるキットを買って、で帰宅して、で娘にねお鼻にこう綿棒突っ込んで検査してたら、まんまとくっきりとインフル B というね陽性反応が出たので、その結果をもって、かかりつけの病院に行こうと思ったら、もうね連休に入るっていうところでね、お医者さんたちもいっぱい休んじゃうんですよね。普段より多分いるお医者さんが少なくてですね、よく通う近所のお医者さん2つあるんですけども、そのどちらも予約が取れず、そして別なところね行ったことのない、まあそれも近くではあるんですけどもね、そこに新規患者としてね連れて行きました。予約が取れたんで、そしてねまあもう検査キットの結果見せて、インフル B なのでって言って、で今も今日から発熱してるってことで、すぐに タミフルをね、処方してもらって、でそのまま娘は家に一回連れて帰って寝かせて、私が薬局に処方箋を持ってね薬を取りに行こうとしたんですけれども、行ってみたらですね、薬局でそのタミフルの、小児用のタミフルということで液体のものだったんですね。錠剤と液体ってあると思うんですけども、で液体のタミフルの処方箋だったんだけど、ちょっとこれ今ね不足していて品薄でうちの、薬局にないと、なので錠剤の方で処方をね品薄こともできるけど、それにはお医者さんの許可が必要だと言われて、でお医者さんのところにね病院に電話してくれたんですが、なんか繋がんなかったみたいで、ちょっと時間かかりそうだから別の薬局に行って在庫がもしかしたらあるかもしれないからっていうことで、じゃあそうしてみるって言ってね、また別の薬局に行ってみたら、もうそちらでもね同じように品薄状態で、ちょっとこれ6月にならないと入庫しないと言われてね、タミフルってこう発症発熱から48時間以内に服用しないと意味がないっていう風に言われる薬なので、そしかもね2ヶ月後に、入荷しても全然意味ないじゃんと思って、なのでダメダメですねっていう感じで、で一番いいのは新しく処方箋をね書き直してもらうことだと、自分たちで同じようなその、薬効がある、タブレットね錠剤に、はあるんだけどそれをやっぱりその薬剤師さんもお医者さんのね許可がないとダメ、勝手に変えられないのでって言ってね、また、先ほどの処方箋出してもらったお医者さんのところに戻って、で事情を説明して、で割り込みでね、もう一回処方箋を出してもらいました。でもねお医者さんもね、あこれは同じような成分で錠剤にしてもらえばいいだけだから、そういう風に薬剤師さんに話してとかって言うんですけども、いやいやだからそれだといちいちまたね薬剤師さんからお医者さんにその本当にいいですかっていう確認が必要だし、私もね大して英語上手じゃないから、新しく処方箋出してくださいっていう風に言って、で書き直してもらった、で新しいそのタブレットのね処方箋を持って、で薬局に行って、でようやくねその、錠剤のタミフルを出してもらって、で家に帰って娘に飲ませて、で今日2日目の朝を迎えてね、少し熱が、39度台だったのが今朝の時点で38度台になっていて、でまあ今解熱剤も飲ませているので、まあ、落ち着いているっていうところになるんですけどもね。いやなんか今メルボルンは秋休みということで、夏から秋にかけてのシーズンになっているので、普通はねメルボルンのインフルエンザの流行っていうのはやっぱり冬で7月とか8月に流行の期間が来るんですけれども、今年はね早いみたいです。3月ぐらいにたくさん、症例があって、で学校からもねなんかインフルが流行ってるみたいなお知らせが来ていたりしていたんですけどもね、いやまさかこのタイミングで本当に今日からお休みっていうところでね、娘がかかってしまいました。私たち家族もね共倒れにならないように気をつけなきゃいけないんですが、まあ気をつけるって言ってもね限界がありますし、同じ家庭でねしかもずっと一緒にいるわけなので、ちょっと私や息子や夫もこれからどうなるかなというところです。でね残念なことに今日から我が家はね、3泊4日のキャンプに行く予定だったんですけれども、まあこんな状態なので、もうキャンセルになりました。はい、ということでね今日は家から配信しておりますけれどもね、いやキャンプもねもう直前キャンセルなので、1セントも返ってこないような、状況ですが、まあ、仕方ないのでね、家族でゆっくり過ごそうかなと思っております。まあ、今日お店もどこも開いてないのでね、この後ランニングして家にある、食材を使って、ご飯を作ってゆっくり過ごそうかなというところなんですけれども、まあ、こんな感じで、全世界的なのかな、日本の状況は日本は今ね、冬から春になるというところでインフルの流行がこれから落ち着いてくるところなのかなとも思っておりますけれどもね、いや本当に皆さんも健康を大事にしてください。私もね倒れないように気をつけたいと思っております。はい、というところでね今日はこんなメルボルンのタミフル事情というのかお話しさせていただきました。 それでは前回のコメント返しをさせていただきます。前回は537回目の配信で煙突町のプペル約束の時計台を見てほしい超個人的理由ということでね、海外メルボルン在住の私が映画を映画館で見るためにはということでね考えたんですけれども、日本はね今公開から間もなく1週間、今日で1週間になるのかな、というところでたくさんのねレビューとか応援投稿っていうのを見ております。西野さんがね日々いろんな、映画館に行って舞台挨拶したり、チケットを届けたり、いろんなことやってるのも見ております。そんなのね見ながら私は映画を実際に見ていないのでレビューは書けないですけれども、いろいろねできることやって発信もしていきたいなと思って、この動きを見ているところです。はい、まず岡崎学さんじゃなくて松代さんからのコメントです。岡崎学さん、スポンサーありがとうございます。68枚のムビチケをプレゼントはすごいですね。自分もぜひ家族でもう一度見に行きたいですということです。もう一度ということは、これも言ったんですかね、3月27日にコメントいただいているので、公開日に見てでもう一度行くっていうことでしょうか、それともプペルの1を見たのでもう一度今度はベル2を見に行く、ちょっとどっちの意味で書かれてるのか分からなかったですけどもね、ぜひぜひ皆さんねプペルの映画そのものもねクオリティはめちゃくちゃ高くてストーリーも良いとね、伏線回収がすごいっていうことを、聞いていますけれども、本当に純粋に映画を楽しむっていうことと、そして西野さんここまでね頑張ってこられたもう何年も見てきている私たちなのでね、ぜひ応援の気持ちも込めてね映画館に足運んでいただける方がね少しでも増えるといいなと思っております。はい、続きまして岡崎学さんです。ポリユキさんスポンサーコールありがとうございます。ポリユキさんから託されたムビチケは小さなお子さんを持つ私の後輩へ、そしてその後輩は家族で朝から地元の映画館へ会社を休み行くと嬉しい循環が生まれ、改めてポリユキさんへ感謝です。私も娘の剣道道場の子どもたちや、娘と彼氏にと自身の周りの皆さんへお渡しでき、思いを共有できるありがたさを胸に、初日は出張が重なり都内で一人で見ることに、早朝の特急で六本木の初回へ行ってきます。初日に少しでも盛り上がりメルボルンにも届きますようにというコメントです。岡崎学さんね、この日に合わせて、日付指定のスポンサー入れてくださって本当にありがとうございました。もう岡崎学さんはねもうめちゃくちゃ最近このチムニタウン周りのイベントで出られていますよね。九州にいた頃に比べてやっぱり都内へね茨城から行きやすいということでね、もう本当に身軽に行動されていて、めちゃくちゃ認知も、ね、コミュニティの中で高まっていらっしゃいますよね。あれですね、モフギュウギュウ店の設営も行かれていたみたいなのでね、本当に岡崎さんの行動力、すごいなと思っております。そして私がね託させていただいた岡崎学さんにオンラインウォーキングの時にそれの特典で確か、子供用ムビチケが3枚だったついてきたんですよね。でそれを私はメルボルンから参加していて、で、当然海外の住所宛てだと送っていただけないので、私の受け取り先としてね岡崎さんのところにお届けをチムニーターさんから直接お届けいただけるようにというね交渉して OK が出たので、岡崎学さんのところにね送らせていただいたんですけども、やっぱりこう託しましたっていうのだけでなく、そのチケットがね誰に渡ったみたいなね、そういう具体的な行き先が分かるとすごく嬉しいなと思っています。先日オザニー船長もですねムビチケをプレゼントしましたっていう投稿をね、しているのを拝見いたしました。あれもねやっぱりちゃんと届け先が見つかってね、しっかり渡しできたんだなっていうのが分かるとね、ギフトした側としても非常に嬉しいなと思っております。でそのね、渡す先ちゃんと、映画館に足を運んでくれる方に託すというか渡すっていうことができてこそだと思っていますのでね、本当にその手間を、惜しみなく手間を割いてくださって本当にありがとうございました。 はい、続きまして、ハルプリマベーラさんです。岡崎学さん、スポンサーありがとうございます。堀ゆきさん、おはようございます。いよいよ煙突町のプペル、約束の時計台の公開ですね。この日のために約1年前からムビチケを届け、映画公開のためのプロモーションをとことんやられた西野昭弘さんの絶え間なき努力を見ていると、やっぱり映画は成功してほしいし、日本だけでなく、世界各地の子どもたちにもこの映画が届いてほしいですね。日本各地で西野さんの応援を目にしますし、メルボルンのポリユキさんの応援もきっと届くと思います。明日が楽しみですね、ということで、春さんありがとうございます。春さんもね、もうプペルの映画見に行かれたということでね、なんか羨ましいなと思いながら皆さんのね感想とかを見ております。まあ初速がっていうことがありましてね、思ったように行っていないっていうところも含めて、もうこれがね応援しろであり、ストーリーであり、そしてこの映画を応援しているみんなにとってのね11時代だと思いますので、必ずねこの、このロングランとヒットになることを祈ってね、12時の鐘が鳴る瞬間をみんなで、見届けたいなと思っております。その先にねメルボルンでの上映っていうのも見えてくるかなと思っておりますのでね、私も引き続き、動向を追いながら応援していきたいと思っております。続きまして、オーミンさんです。岡崎学さん、めちゃくちゃ素敵なスポンサーコールをありがとうございます。そしてポリユキさん、そんなにムビチケをプレゼントされたんですね。素晴らしい。学さんがおっしゃる通り、ポリユキさんからいただいたムビチケを、握りしめて明日を待ちわびている方がたくさんいますね。めちゃくちゃ素敵なストーリーに感動ということです。オーミンさんもね、ここ 2,3 日ぐらいの間に行かれたんでしたっけ。確かね、なんかそんなコメントを見たような気がしますけれども、まあ、私がねこの68枚っていうのは、そのうちの50枚がもうズームプペルって言って、西野昭弘さんと1時間ぐらいねズームで1対1でお話できるっていう特典がついているものなので、もう私にとってはねもうそれだけで十分なんですよその1時間っていうのも いくらだったっけな、8万円ぐらいだったんですね。で、私は、まあ、8万円が高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれだと思うんですけども、それで、ムービーチケがついてくるのでね、実質ただで、1時間お話ができるっていうことになるので、私はこれはめちゃくちゃお得だなと思って、しかもコンサルではないのでね、堅苦しいというか真面目な話したければしてもいいし、しなくてもいいし、雑談でもいいということでね、非常に楽しく1時間お話しさせていただいたので、もうそれだけでも十分なんですけども、まあ、それでねさらに50枚がね届けられたということで、私は本当に自分が購入したムビチケと言っていますけれども、全部ねその特典の方をね楽しんでおりますので、まあ、本当にオンラインウォーキングでお話できたりとか、あと天才万博に行った時に西野さんとツーショットを撮れる券で、そこで、5枚ついてくるみたいなのとかね、なので本当に自分にとってはそれだけでも嬉しいということになるのでね、自分でお友達に日本で渡したこともありますけれども、それ以上にこの私が託した方々がね、配ってくださっているということで、そちらに本当にありがとうございますと思っております。はい、最後になりますけれども、ヒッツーさんです。ポリユキさんがメルボルンで早く見れるように足を運びます、シェアしていきます、ということでありがとうございます。私のね投稿とかもシェアしてくださって、ヒッツーさんねありがとうございます。ヒッツーさん今クラファン中ですけれども、それのねブロンズスポンサー紹介っていうので、私のことを最近の発信とかをしっかり見てね、私の紹介をしてくれる投稿をしてくださっているんですけども、まあ、それで私がね海外で見たいっていうことを書いた記事も取り上げてね紹介してくださっていました。本当にね、メルボルンの日本映画祭、もしくはメルボルンで普通に上映される、っていう選択肢がね実現するといいなと思っています。私が日本に帰れる日までロングランしていって欲しいなと思っておりますけれども、まあまあそれがね来月とかそういう早い話ではないので、まあ、ロングランというか、まずはね日本で少なくともゴールデンウィークにね、差し掛かる、ゴールデンウィーク終わるまでは上映していてほしいですよね。まあ、今日が4月3日、まあ、あと1ヶ月ぐらいあるので、ここから盛り上がっていけばね、ゴールデンウィークや、さらに伸びて夏休みぐらいまでね、上映され続けて、なんなら年内いっぱいぐらいまで上映されて くれると私がどっかのタイミングで帰国した時に見れる、日本で見れる可能性もあるかな、と思いますが、まあ、自分としてはねやっぱり自分の居住地であるメルボルンで上映してされるっていうのが非常に嬉しいのでね、その日も楽しみに待ちたいなと思っております。はい、ということでコメント返し以上となります。オーストラリアのメルボルンよりポリユーキがお届けいたしました。それでは皆さん今日も他者貢献な一日をお過ごしください。それではまたね。